ございます。 FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、全ての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。さあ暑いですなんかね、本当に12月って感じしますけど、いつまでこの暑さ続くんだって思うけどね。もうお子さんがいる方たちは本当に衣替え大変じゃないですか。私全然ね衣替えしてないんですけどあ、子供たちですよあの羽織もあるぐらいで、まあ、半袖着てね、まだ学校に行けるので大丈夫かなと思ってますが、いつ衣替えしようかなとね、この天気、この気温見てるとね、全然まだまだ先なのかなって思ってみたり、天気予報ではちょっとまたなんか寒くなるよって言ってみたり、よくわからない、はい、12月です昨日私お友達と久しぶりにランチに行って、またそのお友達っていうのが、以前モデル事務所で所属してた時に一緒にモデル活動をしていた玉那覇ゆきちゃんっていう、あのね、沖縄本の MC もしていたゆきちゃんなんですけど、たまたま、まあ、出会いは事務所でモデルとしての出会いと、そしたら年齢が一緒っていうこともあって同級生で、おってちょっと親近感湧いて、その後になんと地元も一緒っていうことでさらに親近感が湧いて、そこからね、事務所いる時から、まあ、仲良くさせてもらってて、昨日ね2年ぶりか3年ぶりぐらいに本当に久しぶりにランチに行ってきました。あのね、すっごく綺麗でしたよ。南城市にあるカフェオールかな、オールかな、多分オールだろうねそのカフェに行って一緒にランチしてきて、そこのねカフェがね、もう壁一面もう窓ガラスなんですよ。で、高台にあるところなので、もう絶景、すっごく景色が綺麗で、もう海を見渡すし、なんかね中城湾が見えるっていうんですけど、私ねちょっと地形詳しくないので、きっとあそこ中城湾なんだろうなっていうっていうところがすっごく綺麗に見えるんですよ。もうね、ちょっと昨日は曇り空だったのが残念だったかなと思ったけど、でもねそれでも本当に綺麗でした。で、そこで久しぶりに、まあ、お話ししたり、まあ、ゆきちゃんもママなのでママトークしたり、女子トークしたり、おしゃれの話したり、まあ、もちろん仕事の話もね、ゆきちゃんも本当にもうこの業界も先輩だしベテランなので、そこからいろいろちょっとヒントももらったり、一緒にね、うん、楽しい時間過ごしてきました。あのね、本当におすすめです。カフェオール行ってみてください。私が注文したランチプレートは、チーズハンバーグ、他にもねオムライスカレーだとかいろいろあったんですけど、それにプラス500円でスープだとかサラダがついたり、あとねデザートがもうびっくりします。え、こんなにデザート食べていいの、この金額でって思うぐらい品数豊富だし、また美味しい。うん、ぜひ行ってみてください。カフェオールおすすめです。さあ、それでは今日もいろいろな情報をお届けしたいと思います。お時間までお付き合いください。 We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.コーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。 先週後半性発達障害の、よく見られる特徴をちょっとお話ししたんですけれども、まあね、あの特徴だけが、まあ、全てではないですし、必ずしもそういう特徴が見られるかって言ったらまたそうでもないですけど、まあ、よく言われている、こう多く見られる特徴っていうのが あって、それをお話しさせていただきました。まあ、発達障害のこの後半性発達障害、人とのコミュニケーションを取ることが苦手だったり、あと社会性のルールとか、まあ、一般的なこの常識だとか、そういうことを苦手なところがあると言われていたり、またね、人と人のこの、何かね、話すこの伝え方が苦手だったりして、自分の気持ちをもう直接もうぶつけたり、例えばちょっと太ってるなって思う人に、太ってるねってこれ言ったら失礼かなとか、こういうこと言ったら傷つくかなとか、相手のちょっと気持ちに、なることがちょっと難しくて、もう直接もう見たまんま思ったことを自分の感情のままにこう伝えてしまったりっていうのがあって、コミュニケーションがちょっと苦手な部分、まあ、言葉も遅れている部分も出てくるので、言葉でのやり取りも難しかったり、あと創造的なことがこう苦手な部分もあるので、自分の中でのこの次の順序だとか、あとは、相手が伝えてること、例えば向こうにあるタオル取ってって言われても、向こうとかそういうね、想像しながら行動することが苦手なので、それに対しての理解がちょっと苦手だったり、あとはまあ興味がちょっと偏ってる部分、あとは体の感覚、五感がねすごく敏感なので、そういったところもちょっと偏りが持つよっていう、そういう特徴が見られますと先週はお話ししました。その中でですね、まあ私も、まあ、全てではないですけど、分かる範囲で、じゃあこういった後半性発達障害、こういった特徴を持っている子どもたちとどう接したらいいかだとか、どういう関わり方がまあいいのかなっていう、私なりの、まあ、勉強だとか学んだところ、あと調べたところだとか、これが正解でもないですので、まあ、情報の一つとして聞いてほしいなと思います。先ほども言ったように、こう自分でこう、言われたことの理解を想像しながら理解がすることが難しい、ちょっと苦手な部分があるので、じゃあそういった時どうしたらいいのかなっていうところで、その場面をちゃんともう意味合いを持って、もう細かくだけどこう説明、ちゃんと適切に説明してあげる。で、例えばね、いつもと違うこう日常生活になると、時々この子がパニック、まあ、パニックでもないですけど、こうちょっと不安になることがあって、どうしていいかわからなくなる、そのどうしていいかがわからなくなって、この不安からパニックになったりする時があるので、あらかじめ今日はいつものこの日常とちょっと違うよっていう時に、例えば、朝起きて学校に行って、その後にデイサービスのお迎えが来るんだけど、今日はデイサービスのお迎えじゃなくて、お母さんがお迎えに来るよだとか、でその後に、お家に帰ろうねっていうこの日常の生活、あとは例えばそのままお迎えに行ったとします、今日お家に帰るもんだと思っているこの子供なんですけれど、今日はちょっと歯医者さんに行かないといけない、そういう時にこの子供の中でお迎えに来たからもうお家に帰れると思いながらも、車の中、まあ、もしかしたら車の中じゃなくて、ちゃんと目と目を合わせながら話をするっていうところで、今日は今から歯医者さんに行って歯の虫歯を治して、まあ、治療っていう言葉が分かるんだったら治療してだとか、その一つ一つを説明してあげると、この子の中で、あ、今日はお家にまず帰らないで今から歯医者さんに行って、歯医者さんを終わったら帰るんだっていう理解ができる。中にはこの話をせず、そのまま歯医者さんに行って、この子の中で、え、 どこに行くのっていう不安になって、で歯医者さんに着いたら、え、今日歯医者さんっていう、そういうちょっとね不安になる部分があって、もうやらない、もう入らないっていう、僕ここに来る今日あの決めてないっていう、なんかねそういうまた流れになってしまったりも見られるので、あらかじめそういう今日はこの後こうするよだとか、何か行動が変わるんであればそれを説明してあげておく、そしたら、まあ、不安が解消されるっていう意味でね、そうしてあげた方がお互いにいいですからね、そういう部分もあったりします。あとは言葉でやっぱり理解するのが難しい、聞いて理解することが難しかったりするので、そういった場合は目で見て分かるようなこう伝え方をする。よく、まあ、デイサービス、学校、幼稚園でもね、先生が、私の三男くんにもしていたことなんですけれど、絵カード、写真もありました。幼稚園の先生ね本当にありがたいなと思ったのが、この三男くんを写真撮ってるんですよ。三男くんがトイレに行っている写真、三男くんがこう園庭で遊んでいる写真、あとは歯磨き、ご飯を食べている写真、三男くんを入れての写真を撮っていて、でその日に三男くんにちゃんとこうやって三男くんが写っている写真を見せながら説明していたんですよ。今日はみんなで朝の活動をしたら、このあと園庭に行ってみんなで遊んだら給食だよだとか、それをね写真にして目で見て理解できるように、そうやって教えてくれていました。もちろん写真じゃなくても絵でもいいんですよ、文字がもし分かるんであれば、園庭、公園だとか、今日は公園に行こうね、トイレって書いてトイレに行くとか、そういう目で見て分かること、それをまた言葉で話すことが難しいこの、まあ、三男くんもですし、そういう子がいれば、その絵カードを今度指差しして教えてくれるんですよ。こっち、今こっちに行きたい、トイレに行きたい、でもトイレって言葉がわからないのでどうしていいかがわからない、そういう時にこの絵カードを見て、このトイレ、トイレっていうトイレの絵カードだとか写真だとか文字だとか、それを教えてくれたら私たちも理解できるので、そういった感じで言葉がもう伝え方がちょっと苦手な子たちに対してはこう、伝える言葉だけじゃなく身振り手振り文字などを教えます。三男くんの場合はね、終わり、最初に一番ボディーランゲージっていうんですけど、まあ、手話みたいな感じですよね。そこで言葉が話せないので終わりっていう言葉を一番覚えたのが、こう両手をグーパーグーパーするんですよ。これで終わりだよっていう合図を教えてもらって、この子に終わりねってやったらすぐね覚えてくれて、終わり、これでいろいろこのやり取りもできるようになりました。でこの子が何かあっても嫌だなと思ったら、自分でもうんうんうんって手でね、言葉では言えないけど手でグーパーグーパーして、あー終わりね、分かった、終わりねっていう。だからね、伝え方が難しければ言葉だけじゃなく、そういったボディーランゲージ、絵カードだとか、そういったものも合わせながらやっていくのも一つの方法だなと私は思いました。あとはね、子供のペースにやっぱり合わせていくのも大事なんじゃないかなと思います。この社会のルールだとか、今こうしないといけないっていうルールももちろん大事ですけれど、その中でこの子供がどうしても今はこうじゃないって思うんであれば、何かしらこの子にとってのこうじゃない意味があったり、今はこうじゃないっていう何かをしたいっていう何か意味があるんだと私は思うので、そういった時に無理に入ってみんなと同じことをしようとか、今はこうだからこうしようって私はしないようにしてて、まず何って聞くようにしました。でその子の言ってる何かね、伝えたいこと、今そう思ってること、まずは聞こうと思って、うん分かった、じゃあまずそれして、じゃあその後にここにしようねだとか、例えば、うん分かった、じゃあ今はこういう遊びをしたいんだね、でも最初にまずみんなとお話を聞いて、その後に一緒に遊ぼうだとか、どうしてもそれが違う、今はこれがしたいって思うんであれば、 もしかしたら周りからするとわがままな子だなって思われるかもしれない。だけどこの子が今こうって思うんであれば、まずは今その気持ちを汲み取ろうと。今できなくてもゆっくりゆっくり1週間後また1年後できるかもしれない。今この子がこうって思う強い部分があるかもしれないけど、それを汲み取りながら私たちがじゃあそれをまあその後にできるようにこう声かけをしていく、何かしらこう道を広げていくようなことをゆっくりゆっくりやっていこうっていう、まあ気持ち的にね焦らないでやっていこう、子どものペースに合わせながらやっていこうっていうのもまあ私は思いました。あとはね、その子がやっぱり社会的なルールが苦手だったりするので、物事何か物をね貸し借りの場面でも奪い取ってしまう時があるかもしれない。そんな時にその時はできなかったけど次見た時に貸してってもし言ってたとしたら、それを本当に褒めてあげる。子育てでもねよく言われるじゃないですか、もう障害関係なくやっぱり褒めて伸ばすだとか、何でも否定的にやっぱり言ってると人ってうんって自分はやっぱりダメなのかなだとか、こうじゃないのになとか思う部分があるので、やっぱり褒めて述べ褒められると人って嬉しいので、それがまたできた時にはやっぱりもう思いっきり褒めてあげる、うん、それも一つの、またこの子ができなかったことが経験としてできるようになったので、それを、できるようになったんだからやっぱり普通にね褒めてあげる、それもすごく大事なことなんじゃないかなと思いました。あとはね、パニックなどでもう、もしかしたらね、さっきも言ったんですけど、何か原因があってそれこう自分の中で不安になってこう衝動的になったりしている部分があるので、そういう時にじゃあどうしたらいいか、さっきも言ったんですけど、この子のこう気持ちを汲み取ってあげる、または人それぞれなんですけど、そういった時にそっとしてほしいっていう子もいると思います。恋愛でも一緒じゃないですか。彼氏と喧嘩したり彼女と喧嘩したりした時にもうバーって言い合いがバーってなっている時に、もうちょっと一息置こう、もうお互い別々の部屋に住んで次の日を迎えるわけですよ。そしたらやっぱり気持ちもほって、あ、そういえば昨日自分こういうこと言ってたなだとか、そういったなんか環境ってあるじゃないですか。もちろん相手のことをまあ言い合いじゃなくてもちゃんと相手の気持ちを汲み取りながら自分の意見も話す人もいると思いますよ。なので、そういう空間も時には大事なので、こういった自分の空間が欲しいっていう子供もいるので、そういった時には落ち着ける場所、その空間にその子が落ち着くまで一緒に見守りながら、でその子が落ち着いた頃にどうしたのって聞いてあげたりだとか、こうもう不安になってる時、さっきも言ったんですけど彼氏とヒートアップしてる時にもう何って原因何なのって言ったって、そんなのもう今もう分かんないよってこっちも思うじゃないですか。それと同じようにね、そういう時間も大事だよっていうのは私もこれはね学びました子供からですよまあね、恋愛からも学びますけどそういった感じでやっぱね、人との関わり方でまた学ぶところってやっぱりあると思うので、そういう関係性もあるのかなと思います。もうちょっとね話したい部分あるので、また続きはこの後来週ちょっとね話したいなと思います。ちょっとコーナーねまたいっぱいいっぱいになっちゃったので、もう少し話したいので、また、こういった特徴を見られるときにどういったことをねしたらいいかなという、私の中でのこの調べたもので私の経験の範囲でのことなので、もしね何か情報があればぜひぜひ教えてほしいなと思います。 対三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害中度と診断された7歳になる小学校1年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。あのね、三男くんね、小学校入学してもう半年、8ヶ月かになるんですけれど、最初の頃は本当に殴り書き、ぐるぐるぐるって殴り書きで一直線ピーピーピーって縦横斜めもバーバーバーバーバーバーって書いていた子が、学校に通うようになってゆっくりですけどね、50音だとか表があるんですよ。このプリントに表があって、そこにみんなひらがなの練習したり数字の練習したり、一マス一マス大きいマスであるんですけれど、そこに文字が書かれているものを、最初の頃は三男くんはその枠はみ出しながらも丸の練習をしたりで、ちょっとこうね、日にち月日が経ってこの枠内に丸を書けるようになったり、すごいんですよ、はみ出さずにこの中で書くっていう、このね指先のことなので、これとってもすごいんですよ。それができるようになった。でそこから今度は点線を、なぞれるようになっただとか、線の上を、まあ、はみ出しながらだけどなぞれるようになった。そしたらね、最近すごいなって、8ヶ月でここまでできるんだって思うようになったのが、殴り書き枠内にこうはめて書けるようになっていた子が今点線の数字1、2、3、4っていうこの数字をなぞれるようになったんですよ。もちろんは数字きれいになぞれないですよ。でもその数字をこうやって下から上から下に下ろして右に移動させるっていう、本当にねこれ私たち簡単にできますけど本当に難しいんですよ。それがこの本当に短期間でまさかここまでできるとは本当に正直思わなかったので、すごい成長したなと思いました。すごい本当に感動しましたね。本当に先生方にも本当に感謝だなと思ったし、ここまで頑張っている、意欲的に取り組んで楽しんでいる三男くん、本当にすごいなと、感動しましたね。またこれから、ゆっくりゆっくり、またこれからも何かができるのかもしれない、それをね見つけていきたいなと思います。We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. From FM Naha.
Merry Christmas from FM Naha.
ね、ジングルもすっかりクリスマスのねジングルになってますが、今日ね曲もお届けしたかったんですよね。やっぱりね12月だし、ちょっと冬クリスマスの曲もねかけたかったんですが、またやっちゃいましたよ、コーナーいっぱいいっぱいになっちゃったので今度ねぜひ曲もお届けしたいなと思います。楽しみにしててください。番組名でもあるシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋は、私が代表として障害を持つ子どもたちや支えている親のために楽しめる環境づくりをメインとした活動を行う団体です。詳しくはシャイニーレインボー沖縄、もしくは白間光で検索してみてください。 Facebook ページや TW ブログ、やってますのでそちらもご覧ください。また、このね放送 YouTube でもアップしています。FM 那覇の番組チャンネルからお楽しみいただけるので、そちらからも、ご覧いただきたいと思います。またあなたのメッセージ募集しています。ぜひぜひあなたの声聞かせてください。番組の感想でもいいですし、今日ねお話しした後半性発達障害、また障害に関わることじゃなくてもいいですよ。ママとしてね、こういったこと 言葉かけだとかしていますとか、いろいろな、何か声を聞かせてほしいなと思います。ぜひぜひお願いします。さあ12月もスタートしました。残りもう1ヶ月もね過ぎましたね。うん、どんな12月にしようかなと思いながらも一日一日楽しく過ごしたいなと思います。さあそれでは、来週また10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。良い週末、楽しい週末過ごしてください。バイバーイ。